じゃあですね、これから話すことは、話すテーマは、商材の販売後にあなたがやることです。商材の販売後にあなたがやる二つのこと。この二つだけは忘れないでほしいということですね。で、今、商材を作って販売している人も多いと思うんですけれども、商材を販売してみた。その後何をすればいいんだろうな、っていうふうに思ってしまうと思うんですね。で、それ具体的に、これだけはちょっと押さえておいてほしいっていう二つのことを話そうと思います。で、一つ目が、復習になるんですけど、フォローメールです。もう最低10通は、このフォローメールを必ず送ってください。で、僕自身がいろんな情報企業、情報商材を出してきて、で、その中でも勝ち残れていったのは、このフォローメールの数とフォローメールの質が、他の情報企業家よりも高かったからかなっていうふうに思ってるんですね。必ずそのフォローメールを送ってほしいんです。でも、そのフォローメールにね、何をね、書けばいいのかわからないっていう質問もあったので、それにちょっと答えていこうと思うんですけども、フォローメールにこう書く内容っていうのは、もう3つです。基本的に1つ目は、無料で価値を与えるコンテンツ。無料で価値を与えるコンテンツですよね。お客さんから質問を受けた、それに答えたものを、こう、メールにしたり、音声にしたり、またビデオにしたりして、する無料で価値を与えるコンテンツ。で、2つ目が、アンケート。アンケートは、あなたがね、バックエンドを作るためにも必要だし、フォローメールを書くためにも必要なので、このアンケートっていうのが必要になります。そう。それで、3つ目が、アフィリエイト。アフィリエイトです。で、なんでアフィリエイトかっていうと、今あなたが何か商材を売っていて、で、さらに他の誰かの商品もアフィリエイトしてあげる必要があるんですね。で、わかりますか？無料で価値を与えるコンテンツ、アンケートも取った。そして、他の商品、他の情報もアフィリエイトするんです。で、これを言うとね、誰か他の人の紹介なんかしたら、お客さんをその人に取られちゃうんじゃないのとか、お客さんからお金を取るのは悪いよって思うかもしれないんですけども、もしそういう気持ちが生まれるんだったら、アフィリエイトはしないでください。というよりも、そういう商品、そういう人のものはアフィリエイトしないでください。でも、あなたが純粋に、あ、この人の商品を紹介したら、あなたの商品に来る、に、さらに加速して、お客さんが進化するなって思える商品を選ぶ。っていうことが重要です。本当に変なものを紹介したら、そこで、せっかくあなたが築き上げた信頼関係が切れてしまうので、ちゃんと選んで吟味して、あ、この人の商品はいけるなと思ったものをアフィリエイトに組み込むってことです。で、これも、もうステップメールで組み込んでおいてください。で、アフィリエイトなので、やってるとわかると思うんですけども、その販売者がね、やめたってなった時には、そのアフィリエイトが無効になってしまうので、たまにチェックする必要はあるんですけども、僕の場合は、いい商品、いい情報を見つけたら、必ずもう、ステップメールに組み込んでしまいます。そう。だから、無料のコンテンツとアフィリエイト、何かを紹介する、そのコンテンツですよね。メールのバランスをうまく取ってください。アフィリエイト、アフィリエイト、アフィリエイトってなるとお客さんは、なんだこいつ売り込みかよってなっちゃうし、無料で価値を与えるばっかりだっても、お客さんはなんかね、それにこう甘んじて、なんかもらうばっかりになってしまう。しかもあなただけの情報に偏ってしまうってことになってしまうので、うまくバランスを取るようにしてください。で、これも覚えてほしいんですけども、継承ブログの時にも話したんですけども、物も、情報も、両方売るってことです。そう。物も情報も両方売らなくちゃいけないんですね、これからは。俺は情報企業家だから情報しか売らないぞっていうことではなくて、いいものがあったら何か商品を売ってあげたりとか、逆に情報があったら情報も売ってあげたり、どっちもアフィリエイトする必要があるし、あなたもどっちのバックエンドも用意していく必要があるんですね。長期的に見ていきましょう。長期的に物も情報もどっちも売っていく必要があるんです。で、例えば、僕の地の商材だったら、よく質問があるのは、村上さんのおすすめのサプリメントは何ですかとか、地の人って携帯のウォッシュレット、トイレのお尻のウォッシュレットってありますよね。持ち運び用のウォッシュレットとかあるんですけども、何がいいですかとかって結構質問されるんですね。じゃあ、地の情報商材を売った。そして、自分のおすすめのサプリメントをアフィリエイトする。で、そこでアフィリエイト報酬をもらう。携帯ウォッシュレットのアフィリエイトをする。そして、報酬をもらう。そういうふうにすると、売上が簡単に2倍、3倍になりますよね。2倍、3倍になりますよね。そう。しかもあなたは商品を作る必要がないですよね。情報商材を作る必要もないし、何か物を仕入れる必要もないし、買う必要もないんですよ。ただ、アフィリエイトサイトからいいものを探してきて、それを紹介するだけです。で、一つね、アフィリエイトサイトもいろいろあるんですけれども、情報商材の場合を、情報商材をアフィリエイトしたい場合は、基本的にインフォトップさん、インフォカートさん、そしてインフォハウスさん、 まあ、この3つですね。この3つから、あなたの商材、商品を、こう、さらにアフィリエイト、加速させるようなアフィリエイト商品を選んでください。情報商材を選んでください。で、ものですよね。さっき言ったサプリメントとか、なんかそういうね、なんかいろんなものをアフィリエイトしたいなと思った場合は、一番有名なとこだと、A8 ネットっていうのがあります。アルファベットの ABC の A に8です。に、ネットはカタカナですね。A8 ネットさんとか、電脳卸さん。電気ってありますよね。電気の電に、脳みその脳ですね。に、卸売りの卸ですね。電脳卸さん。ここら辺が有名です。ここら辺で、その A8 ネットさんとか、電脳卸さんとかで、アフィリエイト、いい商品を探してきて、で、それをアフィリエイトしてください。アフィリエイトの仕方はもう、PPC のアフィリテストとか、いろいろそういうところでね、やってるので、もう、全くやり方は同じなんでわかると思うんですけども、まあ、アフィリエイトタグを発行して、そしてそれをメールに貼り付けて、販売するっていうことです。そう。でね、その時にちょっとポイントが一つあるんですけども、まあ、そんなこだわる必要はないんですけどね、アフィリエイトのこう、タグを取ると、例えば、http インフォトップなんとかなんとか、ID〇〇〇っていうふうに最後に数字が入るんですね。で、こうすると見る人が見ると、あ、これアフィリエイトだなっていうのがわかるんです。そこで、アフィリエイトがね、こう、アフィリエイトっていうのをこう、なるべく見えないで気分を害さないようにするために、短縮 URL っていうのを使います。短縮 URL。で、短縮 URL って検索すると、で、たくさん出てくるので、それでやってみるといいと思うんですけども、まあ、無料と有料のものがあるんですけども、有名なもので言うと、タイニーはどういう綴りかな ?T、東京の T に I、タイに NY かな ?N に Y でタイニーだと思うんですけども、タイニーさんとか、あとは、僕たちがよく使うのはビットっていうのかな ?BIT っていうところの短縮 URL を使ってます。で、短縮 URL っていうのは要はその長ったらしい URL が HTTP から始まる URL がすごく短く短縮されるんですね。で、アフィリエイトだってわからないので、ぜひそのね、タイニーさんとか、ビットとか、そういうのを使ってみるといいと思います。そうすることによって、まあ、パッと見、アフィリエイトだってわからないし、あんまり長い URL だと人ってうって思うんですよね。短い方がこう、クリックしやすいっていう心理的な要素もあるので、ぜひ短縮 URL っていうのを使って、情報も、物も、どちらもアフィリエイトしていってください。そして収入をこう、上げていってください。で、商品販売後にやってほしいことの二つ目なんですけれども、アフィリエーターさんと仲良くする。まあ、要は JV パートナーさんですよね。あなたの商品を紹介してくれる人と仲良くするっていうことです。で、インフォトップさんとかにこう登録すると、そこに在籍しているアフィリエーターさんとかが、あなたの商品を見つけたら、いろんなメルマ、自分のメルマガとか自分のブログとか、まあ、いろんな媒体でね、広告してくれるんですね。そう、宣伝してくれるんです。そして、で、それ売ってくれるアフィリエーターさんっていうのがだんだんついてくるんですね。で、それはまあ、インフォトップさんを使うんだったら、自分のアフィリエーター、自分の商品を売ってくれてるアフィリエーターさんの一覧を見ることができるので、で、それを見てチェックしてください。誰々さんが何個売ってるっていうのが一覧で、ランキングで見ることができます。で、全員にこう、メールを送ったりとか、また個別にメールを送ったりとかする機能もついてます。そう。なので、そういうね、自分の商品を売ってくれた人を、に、こうメールをしてね、お礼をして、ありがとうございます、売ってくれてありがとうございます、とかって言って、お礼をしたりとか、いろんなことをしていく必要があるんですね。で、ここでアフィリエーターさんと仲良くするのが、やっぱり情報ビジネス界で爆発する鍵だと思ってます。そう、本当これ鍵なんですね。で、当時、無名だった僕が、いきなりね、ドーンって4000万円ぐらいの売り上げが上がった、商材があったんですけども、もう本当にすべて、僕の力じゃなくて、周りのその JV パートナーさんというかアフィリエーターさんの力だったんですね。そう、みんながこう、いいぞ、あの商品いいぞ、あの商品いいぞっていろんなとこでこう言ってくれたから、お客さんは、あの人も言ってる、この人も言ってる、あ、向こうの人も言ってる、じゃああの商品はいいに決まってるっていうような心理状態になって、こう買ってくれたんですね。一昔前はこれはお祭り騒ぎっていうふうに言って、計画的にね、やってる場合もあったんですね。有名な企業家同士が、あいつ、あれはいいぞ、あれはいいぞ、あれはいいぞって騒いで、商品をガッて売るっていうプロモーションがあったぐらい、やっぱりいろんな人が多方面で言うっていうのは、ものすごく心理的に強烈なマーケティングなんですね。なので、そういうふうなね、状態をまあ、起こして、さらにあなたの売り上げを上げるためにも、アフィリエーターさん、 と、本当仲良くしてほしいんですね。そう。で、具体的にどういうふうに仲良くすればいいのかって言ったら、まず一つ目にメールですね。まあ、これがもう一番シンプルです。で、まず売ってくれた人に、本当、売ってくれてありがとうございますって言って、お礼のメールをする。これはもう最低限の常識です。であとは、その、アフィリエーターさん、やってみればわかると思うんですけども、登録はしたけども、それでも忘れてしまうんですね、普通。自分のメールマガでもブログでも紹介しないで、とりあえず良さそうだから登録しとこうかなと思って登録したけど、忘れてしまう人って多いんですね。なので、そういう忘れてる人たちのためにも、もう一回ね、アフィリエーターさんに、今アフィリエイト報酬はこれぐらいですよとか、今こういう感じでプロモーションしてますよとかっていう、たまにお知らせとかニュースとかをアフィリエーターさんに送ると、あ、そうだな、こういう表示もあったな、じゃあちょっとアフィリエイトしてみようかなって言って、自分のメールマガで流してくれたりするんですね。だからアフィリエーターさんに何かお知らせをするっていうのも一つです。で、他にどういうメールを僕がしたかっていうと、アフィリエーターさんに、テクニックを教えるっていうのがあります。例えば僕だったらコピーが得意だったので、こういうふうなコピーの講座とかを開いたりしたんですね。アフィリエーターさんに。そうすることによって、あ、じゃあ村上の商品いろいろ教えてもらったから教えてあげようかなっていう偏方性のルールですよね。偏方性のルールで、あ、じゃあちょっとやってみようかなっていうふうなことで、売ってくれたりもします。お礼をするっていうのと、まあそういうふうに何かまた価値を与えるコンテンツをアフィリエーターさんに与えたりとか、そういうことをしていく必要があります。で、ここからがさらに勝負なんですけども、ここでね、本当に、中にはね、一部の中にはトップアフィリエーターって言われる、ものすごい売る人がいるんですね。で、そういう人に目をかけてもらったら、もう一気に加速するんです。もういきなりね、10個、20個、30個っていうのをバーって売ってくれて、しかも毎月継続して何十個売ってくれるトップアフィリエーターさんっていうのが存在するんですね。そういう人とやっぱり仲良くなるべきなんです。で、どうやってね、そのトップアフィリエーターさんを見つければいいのかっていうと、それはもう普通に、インターネットをカチャカチャカチャカチャやったら、彼らと会うのは難しいです。で、やっぱりそのトップアフィリエーターさんっていうのは、自分がどういうふうにして売ってるのかとか、自分の何を売ってるのかとか、自分のノウハウっていうのはやっぱり隠したいんですね。やっぱりバレると、ライバルが増えてやりづらくなるので、密かに隠れてるトップアフィリエーターさんっていうのがすごく多いんです。だからやっぱり、積極的にそういう人を探すには、セミナーに行って、アフィリエーターさんが集まるようなセミナーに行ってみて、いろいろ話して、僕こういう商品やってるんですけども、ぜひ、一緒に紹介してもらえませんかって言ってお願いしてみたりとか、そういうふうなことが必要になります。でも、かといってね、セミナーなんかそんな行けないよとか、人が苦手だよっていう人もいると思うので、まあ、ちょっとしたコツなんですけども、3個以上売ってくれる人、あなたの商材を出して、こう、アフィリエーターさんが何個売ってくれるかっていうのが見えるんですけども、3個以上売ってくれる人っていうのは、かなり力がある人です。なので、販売してね、1ヶ月とか2ヶ月経って、こう、パッと見たときに、あ、この人3個以上売ってるな、5個とか6個売ってくれてるなとかっていう人がいたら、そういう人はかなり、力を持ってる、販売能力の高いアフィリエーターさんである可能性が高いので、ぜひね、個別に連絡を取ってみてください。そう。で、個別にね、メールして、ぜひ、まあ、僕がやったことなんですけども、本当に売ってくれてありがとうございますって、もう本当あなたのおかげでこうやって、今収入を得てね、生活することができてます。で、ぜひ、お礼をしたいので、住所を教えてもらえませんかっていうふうなことを言うんですね。なんでこんなことをするかっていうと、インフォトップさんの、アフィリエーターさんっていうのは、僕たちは、彼らの、本当の名前もわからないし、住所もわからないし、メールアドレスもわからないんですね。インフォトップさんのメール機能を使って連絡することはできるんですけど、個別の住所とか、個人情報っていうのはわからないんです。だから、何かね、商品を、お礼を送ろうと思っても、住所とかがわからないので送れないので、個別に連絡して、ぜひ住所を教えてもらえませんか？僕の場合だったら商品券と、僕の好きな本と、あとは、すごいいい手帳があるので、それを、買って用意してあるので、ぜひ住所を教えてくださいって言って、それで直筆で手紙を書いて送りました。で、当時は自分の商材を3個以上売ってくれてる人10人ぐらいに送って、6人ぐらいから返事が来たんですけども、いいですよって言って、あとの4人には、まあ、無視されてしまったんですけども、それで実際に商品券1万円分と本と手帳とかそういうものを送って、そこからメールのやり取りが始まって、 で、毎回僕が商材を、新しい商材を出したら、またお願いしたら、あ、いいよ、やってあげるよって言ってガーって販売してくれるっていうふうに、本当にいい人間関係が生まれたんですね。だから、本当に情報商材って、しかもお金をかけないで、広告費とかをかけないで、こう、たくさん売り上げを上げていくには、やっぱり一番はこのアフィリエーターさん、JV パートナーさんと仲良くする。本当に、インターネット上じゃなくて、ちゃんとした人間関係を築くっていうことが、勝負、鍵になるというふうに思ってます。じゃあですね、次のテーマに移るんですけども、紹介マーケティングのアイデア。書いてください。紹介マーケティングのアイデアを話そうと思います。で、いろんな、ね、アイデアがあるんで、これから話していくんですけども、その前に、最近よく聞くのが、例えば、相互紹介が終わった。もう相互紹介なんて3年前に終わったよ。今はそんなマーケティング通じないよ。とかっていう人がいるんですね。で、決勝のメンバーの中にもいて、やっぱたまにそういうメールを、直接はメールもらわないんですけども、その勉強会でね、こういうことを言ってる人がいたよとかっていう話をたまに聞いたりします。で、相互紹介は終わらないです。もう本当に、ただ、普通、人間心理なので、それは終わらないです。で、今ね、どれぐらいのリストがいるかわからないんですけども、見込み客リストがあるかわからないんですけども、実際に僕がパッと相互紹介しても、やっぱり50人ぐらいとかってバッと増えるんですね。自分と同じぐらいの、購読者数に頼っても。で、それはね、じゃあ村上さんはその何百人のメールアドレスがあるからだよって言うかもしれないんですけども、実際に僕いろんなメルマガをこう発行していて、便秘とかね、他のものも発行していて、30人のメルマガで100人の人と相互紹介をして20人増えた、10人増えたっていうこともあります。実際に増えてるんですね。何かがこう間違ってるんです。で、その間違ってることっていうのはまた後でね、ちょっと細かく話していくので、それを見て訂正していってほしいんですけども、問題は、伊勢さんが言ったと思うんですけども、自分の現実をサポートするものしか見えないっていう話伊勢さんからありましたよね。例えばその自分の現実、例えばお金持ちは悪いことをしないと儲からないっていうふうに思ってると、お金持ちがね、脱税したっていうニュースを見たらね、ああ、やっぱりね、やっぱりお金持ちは悪いんだとか、捕まった、ああ、やっぱりねって思うんですよ。でも向こうで別の番組でお金持ちが本当にね、事前なんか寄付をしてますっていうニュースは目にも止まらないんです。耳に入ってこないんですね。無視してしまうんです。自分の現実、持ってる現実をサポートしてくれるものしかこう気づくことするもできないんです。そう、模様体不活系ですよね。そう。で、相互紹介はもう終わったっていうネガティブなダメな現実を持ってしまったら、もうその情報しか見えないんですね。あ、やっぱり〇〇さんも言ってる。あ、〇〇さんも言ってる。やっぱりそうなんだな。〇〇さんも〇〇さんも、そして、相互紹介がうまくいってないっていうあなたも、そういう現実を持ってるから、そういう人しか見えないんですね。実際うまくいってる人たちが見えてないんです。うまくいってるんですね、実際に。そう。だから本当に、自分の現実をサポートしてくれるものしか見えないっていうのは本当に恐ろしい心理学で、これまあいろいろコピーとかにも使えるんですけども、本当変な現実を持ってしまったら、大事なチャンスを逃がしてしまいます。そう。でね、もっと怖いのが、ミラーニューロン。これも伊勢さんからありましたよね。ミラーニューロン。脳の機能で、要は、簡単に言うと、影響されてしまうということです。どんなに俺は絶対影響されないぞってバリアを張っていても、そういう人ほど影響されてしまうんですね。毎日ネガティブな人と一緒にいたら、やっぱりネガティブになってしまったりとか、変な現実を持っている人と一緒にいたら、その人の現実に引っ張られてしまうんですね。もう脳がそういう、脳のニューロンという神経の、まあ、回路みたいなものが反応してしまうんで、もうしょうがないんですね。で、逆に、いや、俺はミラーニューロン怖いな、映るかもしれないな、そういうものがあるんだなっていうふうに思ってる人の方が逆に映りにくいです。俺は絶対大丈夫だって、わはははって言ってる人は逆にいつの間にかやられてしまうんですね。そう。で、ここで言いたいのは、やっぱり、ね、いい現実を持ってる人の近くにいてほしいということなんです。そう。相互紹介ダメだ、わーわーって言って、こう騒いでる人と、やっぱり、まあ、その人が悪いってわけじゃないんですけども、やっぱりでも自分、あなたがね、目指したい現実と、現実を持ってる人のそばにいないと、絶対に影響されるんですね。そして、現実をサポートするものしか見えなくなる。どんどん視野が狭くなる。ダメなものしか見えなくなる。そして、本当に大事なチャンスを見逃してしまうということになるんです。だから、全部繋がってるんですけども、もう、ステップ1で、あなたが憧れる現実を持ってる人、こうなりたいなと思ってる現実を持ってる人のそばにいないと、 結局最終的に全てのチャンスを失って収入も入ってこないということになってしまうんですね。そう。でね、これ、まあ、昔した話なんで覚えてる人も多いと思うんですけども、自分の友達の5人の年収を足して5で割ると自分の年収になるっていう、その法則があって、もしこの話をちょっと聞いても、わからない人はね、ちょっとやってほしいんですけども、まあ、今あなたが、よく会う人、よく一緒にいる人、友達とかね、家族とか、一緒にいる時間が長い人、まあ、要は、いろんなね、共有する空間がこう多い人を、5人名前を挙げてほしいんですね。A さん、B さん、C さん、D さん、E さん、5人名前を挙げてください。で、その人たちの年収をね、分かる範囲でいいので書いてほしいんですね。A さんは300万円、B さんは400万円、C さんは500万円、D さんは100万円、とかって、まあ、そういうふうに書いてほしいんです。で、それを全部足してください、その数字を。そして5で割ってください。わかりますか ?5 人の年収を足して、そして5で割るんです。平均が出ますよね。その数字が今のあなたの年収とほぼ一致すると思います。そう、これ本当不思議なんですけども、昔から僕これやってるんですけども、毎回やっぱりぴったり、ほぼぴったり当てはまるんですね。友達とかにやらしても、やっぱり本当だなっていうふうに言うんですね。そう。これよく言いますよね、その、金持ちになったらその友達が変わるとかって言いますよね。そう。で実際ね、これ全部繋がってるんですね、この話に。結局、現実をミラーニューロンされてしまうんですね。そう、映っちゃうんですよ。影響されちゃうんですよ。だから、同じような年収の人を集めたりとか、また、それ以上の年収を目指せなくなったりとか、目指そうと思えなくなったりとか、そういう情報が入ってこない。シャットアウトしてしまって、耳を塞いでしまったりとかしてしまうから、そういう風になってしまうんですね。友達の年収もそうだし、ミラーニューロンの話もそうなんですけども、あなたが今考えなくちゃいけないことは、あなたが目指したい人、あなたが理想とする現実を持っている人のそばにいるっていうことを考えてください。そうでね、こういう話をすると、いや、村上さんそうは言っても、俺には、そんな尊敬する人もいないし、そんな人のそばに行けないし、そんな友達もいないし、お金持ちの友達もいないし、どうすればいいのって、俺の周りには変な人しかいないよっていうふうに言うんですけど、これ人じゃなくてもいいんですよ。そう。みんなね、お金持ちの友達を作らなきゃいけないとか、すごいメンターと一緒にいなきゃいけないと思うかもしれないんですけども、そうじゃないんですね。本とか、教材でもいいんです。そう。だから、もし今ね、あなたが素晴らしいと思える現実を持った人が知り合いにいなかったら、とにかくね、一冊の、例えばじゃあ、ウォーレン・バフェットさんの本をずっと読み続けるとか、そういうふうにして、とにかく共有する、尊敬する人の、ものと一緒にいるっていうことですね。それが本でもいいし、教材でもいいし、CD でもいいし、何でもいいっていうことなんですね。うん。だ人にこうこだわりすぎるとは、また、うん、いないからもういいや、俺はダメだってなってしまうんで、そうじゃなくて本とかでもいいってことです。で、僕自身は、もうずっとその、1年、2年ぐらいはもう自宅に引きこもりのような状態だったので、奥さんと子供しかいないですよね。完全にミラーニューロンされて超ネガティブになってたんですけど、それでもやっぱり頑張れたのは、その伊勢さんの音声を聞いたりとか、ミスター X の音声を聞いたりとか、まあ、平秀夫先生の音声を聞いたりして、そういうね、自分が影響されたい現実を持ってる人と自然に関わる期間を多くしていたんですね。寝る時とかもヘッドホンをして聞いて、音声を聞いてたりとかしてて、そういう風にしていたから、だんだん僕のミラーニューロンが、こう、変な風に流されないで、いい現実を持つようになったから、今があるんじゃないかなという風に思ってます。本当に全てこれ繋がってると思うので、あなたがね、本当に、あ、こういう人になりたいな、こういう現実を持ちたいなって思ってる人のそばにいるっていうことです。それがもう重要です。そうすると自然に全て視野も広がって、現実も広がって、で、収入も上がっていくと思います。じゃあですね、書いてほしいんですけども、紹介は最強と書いてください。紹介は最強です。そう。で、まあ、よく聞かれる質問で、その、ビジネスの本質とかね、これから先ずっと変わらないマーケティングは何ですかとかってよく聞かれるんですけども、まあ、すごく難しいんですけども、まあ、2050年になっても、これだけは絶対変わらないマーケティングだって言い切れるのは、紹介マーケティングだけです。やっぱ PPC とかって言っても、やっぱり不安定な要素があるので、2050年どうなってるかわからないし、SEO だって毎回コロコロ変わるから、どうなるかわからない。メルマガ広告、メルマガっていうものがもうどうなるかわからない。でも、紹介。っていうマーケティングだけは2050年ももう2100年も僕たちが死んでもずーっと続くと思います。逆に まあ多分それはもうインディアンとかもうずっと昔からあるビジネスモデルだと思うんですね。誰かに紹介してもらって、で、そのものを売るっていう。それはもう昔からあるものだと思うんですね。そう。で、なんで紹介が最強かっていうと、時間が早いんですよ、とにかく。信頼はシフトするって話をしましたよね。例えば、僕が誰かをこう、あなたに紹介したときと、全く知らないね、そこら辺の、じゃあホームレスかあなたに誰かを紹介したときだったら、やっぱり僕が紹介したときの方が、ちょっと聞いてみようかなと思いますよね。そう。そこに、僕に対する信頼っていうのが、この人にもあるから、信頼っていうのは移動できるんですね。だから早いんですよ。ゼロから PPC でお客さんを集めて、無料で価値のあるコンテンツを提供して、人間関係を構築してっていう手間が省けるんですね。一気に省略できるんです。ある人の紹介だったら、この人の信頼をあなたはそのまま引き継ぐことができるんですね。なので、最短スピードで見込み客を集めて、そしてセールスをしていく。そして収入を上げていくことができるということです。そう。で、基本的にお金はかからないですよね、紹介に。誰かに紹介してもらうってことはお金はかからないです。特にアフィリエイトの場合は、まあ、後払い、お金がかからないっていうのは後払いにはなるんですけども、最初にその、また PPC とかメルマガ広告のようにお金をこう使ってやる必要がないですよね。そう。相互紹介だったら無料でお金がかからないで紹介もできますよね。そう、本当に紹介マーケティングっていうのをこう極めていくと、お金もかけないで早いスピードで成功することができるようになります。でもなかなかその紹介、まあ相互紹介も含めて、なかなかちょっとうまくいかないんですっていう人もいると思うので、ちょっとね、いくつかアイデアを出していきたいと思います。紹介のアイデアです。で、一つ目が、書いてくださいね。紹介文を用意する。と書いてください。紹介文を用意する。そう。でね、これ、よくあるんですけども、相互紹介しました。じゃあお願いしますね。で、終わってしまう人が多いんですけども、そうすると、相手が勝手に考えて紹介しますよね。で、相手が勝手に考えて紹介するんですけども、やっぱり何かね、その分、紹介のそのコピーが弱かったりとか、相手がなんかちょっと自分のリストが取られるんじゃないかなっていう、提供の気持ちがもちろん継承を受けてないんであるわけじゃないので、あるんじゃないかなって思って、なんかどっかでブレーキがかかったりとか、相手もめんどくさいですよね。また書かなきゃいけないから紹介文。そう、相手の時間も取らせてしまう。労力も取らせてしまう。っていうのがあるので、相手にね、頼みっぱなしっていうのはあんまり良くないです。で、僕はどういうふうに相互紹介をするかって言ったら、よかったら、この紹介文使ってください。これをこのコピーして貼り付けてくれるだけで、楽に紹介できると思うので、あなたの時間をね、取らせるのは申し訳ないので、こっちで紹介文を用意しました。ぜひこれ、よかったら使ってくださいっていうふうにします。で、なんでよかったら使ってくださいっていうかっていうと、やっぱり中には、自分の文じゃないと絶対書きたくないっていう人もいるので、これを使ってくれって言うと、なんか、っていう人もいるんですね。だから、一応あなたの時間と手間を取らせるのがこう悪いので紹介文を用意しました。なのでよかったら使ってくださいっていうようなこういうような言い方をしています。そう。で、これ本当覚えてほしいんですけども、今ね、継承をこう今このビデオを見てる時点であなたのコピーライティング力っていうのはもう本当に日本でもトップ 10% だと思ってます。そう。かなりレベルが高いんですね、実は。いろんな要素を知っていて、メールの書き方も知っていて、そして心理的な要素も知っていて、コピーライティングのスキルが実はかなりレベルが高くなってます。そこら辺で、ね、5000部、1万部のメルマガを書いてる人よりも、あなたの方が人を動かすコピーライティング能力が上なんですね。どういうことかっていうと、結局あなたが紹介文を書いてあげた方が、その紹介見込み客が増えるっていうことなんです。村上さん、相互紹介したけど、全然増えなかったんですよね。100人の人と紹介したけど、1人しか増えなかったんですよ。ってか、たまにメールもらうんですね。で、そのメールをね、こう送ってもらって、その人の、なんていうかな、メールマガジンをその時に紹介してもらったメール文を送ってもらってみたんですけども、まあ、これじゃやっぱり無理だよなって思ったんですね。っていうのも、見えるんですよね。その人が、相互紹介してくれた人が、リストを取られたくないっていう気持ちとか、めんどくさいなっていう気持ちがこう見え隠れしてるんですよね。僕が見てわかるから、それを読んでるお客さんはもっとわかりますよね。当然登録しないんです。だから、コピーライティング力が上のあなたが、相手にも手間も取らせないためにも、紹介文を書いてあげる必要があるということです。これ本当に重要なので覚えておいてください。これ相互紹介だけじゃなくて、アフィリエーターさんにお願いするときありますよね。自分の商品をお願いするときも、紹介文を用意してあげておくと、アフィリエーターさん楽ですよね。よかったらこの紹介文を使ってくださいっていうふうに送ってあげると、 相手はそれをコピーして貼り付けるだけでアフィリエイトできるので楽ですよね。そう、紹介文を用意してあげる必要があるということです。じゃあ、二つ目のアイデアなんですけども、間接的なライバルを狙う。です。間接的なライバルを狙う。で、やっぱり紹介関係がこうまくいく、アフィリエイトとかうまくいく、お互いをアフィリエイトしてうまくいくとかっていう、そういう関係が長期的に築けるのは、やっぱり間接的なライバルの人の方がうまくいきやすいです。やっぱりじゃあ、情報商材、情報ビジネスを僕教えてますよね。他の情報企業家、同じように情報ビジネスを教えてる人だったら、やっぱり紹介しづらい、うまくいきづらいっていうのがあるんですね。それよりも、じゃあどこかでね、他の副業を教えてる人、他のなんかアフィリエイトを教えてる人、なんか例えばドロップシッピングを教えてる人とかの方が、お互いが被らないから、うまくいきやすいです。特にハードルが低いってことですね。いろんな人とやっていかないといけないんですけども、その方がハードルが低いので、なるべく間接的なライバルを狙っていくということですね。字と字じゃないということです。字と、じゃあ便秘、モテる、女性にモテる方法と、じゃあなんだろうな、じゃあセックスで上手になる方法とか、情報ビジネスとアフィリエイトとかっていうふうな感じですよね。完全にずれてはないけども、直接的にはバッティングしないっていうような人をこう狙っていくとうまくいきます。そう。で、この時にこう考えてほしいのは、今ね、どうしてもお金が欲しいと思うんですよね。目先のね、10万円、20万円、40万円、50万円っていうのがどうしても欲しいと思うので、どうしてもね、すぐに販売してもらいたい、短期的にアフィリエイトしてもらいたい、短期的に紹介してもらいたいというふうに思ってしまうかもしれないんですけども、そのモンキーマインドをね、ぐっと抑えて、長期的に付き合おうというふうに考えていってください。でね、今紹介してもらえなくても、半年後にね、紹介してもらえるように、焦らず、色気を出しすぎず、人間関係をこう、メールのやり取りとかをしていってください。すぐに、紹介してください、紹介してくださいって言うんじゃなくて、ちょっと間を置いてね、今、すぐ紹介してくれなくても、いや、半年後に紹介してもらったらいいやとか、間接的なライバルだったら、インタビューすることもできますよね、また。インタビューシリーズ、とりあえず、アフィリエイトしてもらえなくてもいいから、インタビューさせてもらおうかなとか、将来的に1年後に、彼素晴らしい人だから、あの人とジョイントベンチャーして、二人で一緒に商材を出そうとか、そういうふうな視点で見てください。その間接的なライバルっていうのは、ただあなたの商品をアフィリエイトしてくれるアフィリエーターじゃないんですね。JV パートナーになるし、本当一生のビジネスパートナーになる可能性もあるし、いろんなね、要素が、いろんなメリット、いろんな要素があるんですね。だから、間接的ライバルを狙うっていうのと、紹介マーケティングの場合は、短期的ではなくて、長期的なマインドセットを持って臨んでください。で、書いてほしいんですけども、アフィリエーターさんには何もさせない。と書いてください。アフィリエーターさんには何もさせないです。何もさせないっていうのは、何の手も煩わせないということです。つまり、すべて用意してあげる必要があるんですね、あなたが。さっき言ったように、紹介文も用意してあげる必要がある。で、何かね、そういうふうな、サイトだったらバナー広告を用意してあげる必要がある。PPC だったら、PPC の広告文は、こういうのがいいですよ。っていうのを教えてあげる必要がある。こういうキーワードが売れてましたよっていうのを教えてあげる必要がある。そう、すべてね、相手に手を煩わしちゃいけないんですね。すべて用意してあげて、初めてアフィリエーターさんは、思い越しが上がるんですね。ただメールしたらね、送ってもらえる、メールしたら何でもやってもらえるっていうのはもう本当に間違いです。もう本当にみんなも忙しくてやることがあって、アフィリエーターさんなんていうのは情報商材を例えば100個も200個も扱っていて、どれを紹介するも自由なんですね。そう。でね、ビジネスをこう、あんま慣れてないと、登録してくれたのにあの人は売ってくれないとか、メールして OK を出したのにやってくれないとかっていうことになっちゃうんですけども、そんなに簡単ではないです。そう。そこで、他の情報企業家と比べて、あなたが素晴らしいことをこう伝えていく必要があるんですね。まず何の手も煩わしちゃいけないんですね。だから、当然、僕だったらその、自分の作った商材を売ってくれたアフィリエーターさんにこう、ちょっと渡して、ぜひ読んでみてくださいって言って。もしこれで気に入ったら、もう一回紹介してもくれますか？紹介してもらってもいいですか？紹介文はこういう風になってて、この紹介文が一番反応が良かったので、ぜひ、これ使っていただければと思いますっていうふうな感じでメールをしたりします。で、他にもね、彼専用の無料レポートを作って、送って、この無料レポートで最後にアフィリエイトタグを入れてみんなに配ってもらえませんかとかね、いろんなね、彼の代わりにコンテンツを、アフィリエイターさんの代わりにコンテンツを作ってあげたりとか、まあ、さっき言ったようにコピーライティングを教えてあげたりとか、 そういうふうないろんなことをしてあげる必要があるんですね。ただ、登録してもらってアフィリエイトしてくれるだろうなっていうのは、やっぱり甘いです。そんなには甘くないです。だから本当に長期的に見て、そして彼らに何の手もわずらわせずに、すべての紹介文とか PPC の広告文とかバナーとか全部用意して、たまには無料レポートも用意して、そして詳細もちゃんと見てもらって。で、本当にね、長い付き合いをしていくと、本当にもう3ヶ月後、半年後には、もうあなたは何もしなくても、放っておいても売れるという状態が続きます。そうでね、これ僕自身が前に話したと思うんですけども、僕のその恋愛商材とか、その、なんていうか、早漏の商材とかっていうのは、実際僕たちっていうのはもうほとんど PPC とかってやってないんですね、全然。もう今までほとんどやったことがないんです、そっちには。どうやって売れてるかっていうと、アフィリエーターさんが売ってくれてるんですね。まあ、言葉は悪いですけども、本当に勝手に売ってくれてるんです。そうだから何もしなくても、どんどんどんどん売ってくれてるっていう状態が続いています。なので、あなたもね、やっぱ最終的には、ずっとね、アクセク働いて、見込み客を毎日集めてっていうのも大変ですよね。そうなりたくないと思うので、やっぱりその、長期的に、アフィリエーターさんと仲良くするっていうのが、あなたが楽をするためにも、そして速いスピードで儲けるためにも、最も大事なことだと思います。